4択なんてね、1番目か2番目でいいんですよね。
しゃべるよこい。
そんなわけで、ただいま1月21日月曜日の深夜に収録していまして、あ、もうすぐ1月22日になろうとしてますかね。しゃべるよこいです。あのセンター試験が、まあ、昨日一昨日までやってまして終わりましたね。まあそのセンター試験ですけど、なんでこんなその雪とかね、あの降ったりして危ない1月中旬にすんねんって思ってる人いると思いますし、実際僕も思ってるんですけど、まあこれはまああのいろんな人に話聞いたんですけど、まあやっぱりその高校さんとか大学さんの都合を考えた場合、もう1月中旬にしかもう余裕がなくて、しかもそれも結構ギリギリなスケジュールで、もう1月中旬にせざるを得へんねや、みたいなことをなんか教育関係者の方が皆さん口を揃えて言ってはりましたね。まあまあ、まあそれはまあ確かにそうやろうなってまあ思う部分もあるんですけど、まあなんとかこんなそのなんかその例えばなんか雪とか氷でなんかスリップしたとか、なんか電車止まったとか、そんなのならへん時期にやってあげてほしいなと思うんですけど、なんかいい方法ないんですかね。なんかまあまあ、教育改革なんちゃらで、なんかもうそろそろセンター試験がなくなって、なんか新しい手法になるらしいですね。意外がられることが多いんですけど、僕、大学行ってません。高卒です。まあ、高卒というか一応正式には専門学校卒なんですけど、まああんまり僕の学歴には入れたくない学校ですね。まあそんなこと言ったらね、まあ結構ミュージシャンの中で僕と同じ学校の人いるんですけど、ね。まあ浜辺大君とかに怒られそうですね、こんなこと言ったら。まあまあそんなわけで、まあまあ一応音楽学校も出てるわけでございますが。まあでも僕はあの、高校卒業して、まあ音楽の道に進むぞって決めたん結構ギリギリでして、だから大学受験する勉強めちゃめちゃしてました、高校生の時に。まあ僕滋賀県で、しかも僕理系なんで、だからその地元の立命館大学の、まあ理系、まあ工学部なんかに入りたいなとか、そんなんも思ってましたけど、ちょっと、危なかったっすね。成績ちょっと足りてなかったですね。まあでもまあそんな感じで勉強してましたし、だからセンター試験の模試も何回も受けて、だから本当にセンター試験の過去問題とかもやってましたし、まあやったことあるんですけど、まあこれもあの、いろいろ都合を考えた場合仕方ないと思う上で言うんすけど、センター試験あの4択問題じゃダメですよね。やっぱり4択だ、大事な大学の試験が4択かよって、あの、高校、まあまあ、僕の通った高校はもう1年生からまあ、そのセンター試験の過去問題とかやらされたりするんですけど、4択。だから、わからん問題あってもとりあえずマークシート潰しといたら、丸になる可能性ありますし、で、これ確かね、あの、僕がもう高校卒業して以降の時代ではだいぶ改められたらしいんですけど、まあ僕が高校生の頃、まあまあ2000年前後ですけど、まあそれ以前の時代ですかね、あの、4択問題なんですけど、ほとんど正解は、1番目か2番目に集中してるというデータが出てましたね。こんなんを学校の先生が授業で教えてくれるんですよ。あかんやろ思ったんですけどね。けどまあやっぱりセンター試験の問題って、まあまあその二次試験だから、その自分の行きたい大学へ行って受ける二次試験の前にやるまあ共通試験なわけですけど、だからまあ共通試験なんで、まあその難易度は低いんですよ。だから下手しい高校1年生でも解ける問題ってまあ存在するんで、だからその答えの4択見ててもどう考えてもこれはちゃうやろっていう答え、まあまあわかるんですよね。まあわかる問題やったら。大体そういうなんて、まあ、3番目か4番目に結構存在してたりとか、あと、引っ掛けで、まあ、3番目、4番目が正解というパターンもあるんですけど、それもなんか、その、引っ掛け臭いぞ、これっていうのも、なんか、その、選択肢あるじゃないですか。その選択肢見たら、大体分かっちゃうんですよね。だから、センター試験って、下手しい問題が理解できなくても、答え見たら、あれ、これっぽくねって思うことを、多いんですよね。で、あの、僕、理系やったんで、あの、物理の問題も、まあ、 解くわけですけど、その物理ってまあ学校の期末試験とか、あとまあその大学の二次試験はまあ筆記でちゃんと鉛筆で答え書くというか、その途中の計算式も提出しないと点もらえないんですよね。だからまあそんな感じでやるんで、だから学校の試験とかその二次試験の物理の問題ってのはまあその例えば答え 0.195 とかなんかそういうあのもう小数点まで書いた細かい答え書かなあかん場合多いんですけど、そのセンター試験の問題ってそんなその細かい小数点まで書いてしまったら逆にバレるんですよね。あ、これが正解やって分かっちゃうんですよ。だからその割とその物理の問題なんかでもちょっきり割り切れる答えってのが多いんですよ。例えばこの物体の摩擦係数を求めよう答え1とか、まあそういうのが多いんです。そうそう、だから物理のセンター試験ってまあこれも多分もう今はそうじゃないと思いますよ。今はそうじゃないと思うんですけど、僕の頃って割と答え1っていう答えが多かったんで、だからこの問題全然わからへんわーって思う時に、選択肢に1ってのがあったらもうこれ1でいいやってマークしてと潰したら、そのまあ模擬試験ですけど、それであ正解やったってことあるんで、だからセンター試験あの意外とまぐれが起こるんちゃうかなって僕は思ってますね。まあただあのこれちょっとエロ漫画ですけど、あの東京大学物語あるじゃないですか。あの東京大学物語の主人公はセンター試験で大失敗してますしね。まあセンター試験もちょっとまあうっかりミスってやっぱり結構起こりやすいんですよね。例えば国語とか英語でその問題文を2ページ目から読んでたとか、なんかあそういうのありますし、あのラジオ聞いてたら、そのラジオ昨日とのラジオだったらそのセンター試験での失敗を教えてくださいっていう、まあそういうトークテーマがあったんですけど、あの何を間違ったか、そのね、あの円周率とか、あとあのあれですよ、三角形あるじゃないですか。三角形のその内角の合計は180度で四角形は360度なんですけど、それをなんか間違えてなんか計算したとか、なんかそんなんありますし、まあうっかりミスとかはね、まあもうセンター試験終わっちゃいましたけど、まあそんなんしてる人いいんかどうかすごい心配になったけど、横池家はあの大学に行っていませんね。え、まああの大学に行ってなかったからこそ今の人生があるわけで、まあもちろん後悔することもあるんですけど、トータルで考えたら結構僕今の人生納得してるというか、今の人生で良かったなと思ってること多いんで、だからまあ大学行ってまあ普通の一般企業に就職したらどうなったのなって思うことも多いですけど、まあ多分僕大学行っても多分音楽はしてましたね。だから多分軽音サークル入って音楽したと思うんですけど、まあでもキャンパスライフはやってみたいなって思いましたし、あの卒業論文とかそんなやってみたいなって、まあもう実際やったら大変だと思うんですけど、そんなことも考えたりしますし、あの就職活動なんかもやっぱりあの大変やと思うんですよね。大変やと思うんですけど、内容とか聞いたらちょっと面白そうやんこれみたいなことを思っちゃうんですよね。あのやっぱり僕音楽してますし、しかもまあボーカリストなわけで、まあ要するにその目立ちたがりなんですよね。僕目立ちたがりなんで、むしろあの面接あるじゃないですか。まあ面接はもちろんそのバイトとかいろんなところで経験してるんですけど、僕面接全く苦にしないんですよ。むしろ面接楽しいって結構思える方で、割と人前でまあまあこの喋る欲もやってますけど、人前で喋るっていうのはもうめちゃめちゃ僕興奮するんですよ。もうなんかだからまあそういう経験もしてみたかったなって思ってる35歳でありますが、まあ全然儲からへんわとかなんか思ってる最近ですけどね。まあまあちょっと無理くりこじつけですけど、まあ横池デジタル配信でセカンドアルバムを販売しますけど、横池ファーストアルバム、ファーストアルバムはボーイフッドっていうアルバムなんですけど、それはCD をちゃんとプレスして作りまして、ライブ会場で現物で販売してるんですけど、今日はちょっとそのファーストアルバムの曲をかけてみようかなと思います。この曲はその夏の海で、僕夏の海にギター持っていてそこで書いた曲なんですけど、実はこの受験生頑張れよみたいな感じで作った曲というか、まあその受験シーズンに自分が体験した経験を歌にした曲です。それではちょっと懐かしい 曲ですけど聴いてください。少女 X。
君によく
で少女 X でしたが、声が若い。これ録音したん2014年で、発売したんがまあ2015年なんで、まあそんな言うほど昔じゃないんですけど、なんか声が若いぞってすごい思っちゃいました。少女 X、 これファーストアルバムに収録しています。まあ今の僕ちょっとやっぱりその作風が変わっちゃいましたけど、けどまあこの頃の僕もまあなんかいい発想を持ったなみたいなことを思って聞いていましたし、で僕は29歳になって初めてシンセサイザーを始めたんで、まあシンセサイザーだけが結構あたふたしながら録音したんですけど、まあその割に結構まあまあちゃんと弾けてるやんって、なんかそんなことを思いながら聞いてきました。もし興味ある方は、まあ、横池のライブ会場でこの音源はまた発売してますんで、ぜひ 買ってほしいなと思います。まあそんな横井圭なんですけど、まあ今ちょっとまたセカンドアルバムをまあ去年の9月末に発売して、そっからまた新しい自分の制作に向けて曲作りを普段からしまくっていて、まあ最近解けない魔法という曲をライブで歌ってまして、まああれが結構納得いく仕上がりの曲で、これからどんどん歌っていこうと思うんですけど、まあそれに続く曲が全然できないんですよね。もう今20何曲も書いてるんですけど、もうボツばっかで、まあちょっと今一曲これいいんちゃうかなと思う曲があって、それをまた歌ってみようかなと思ってるところであるんですけど、横井圭次のライブはまた神戸16ビットなんですけど、まあちょっと2月10日までないんで、まあゆっくりその制作もしておこうかなと思ったんですけど、そんな矢先んですけど、まあちょっとまあライブまで少し時間があるんで、まあ他にもいろいろしてるんですけど、ついにまあその去年の9月末に誕生日に僕ミニ四駆をプレゼントしてもらったんですけど、最近ライブハウスでミニ四駆のレースがやってるということを聞きつけて出てみたいなと思ったんですけど、3月4日に尼崎の虎さんでレースが開催されるんですよ。月曜の夜ですよ。まあ僕はやっぱり土日忙しいんで、やっぱりその平日の夜のレース、そんなん普通のおもちゃ屋さんとかその模型屋さんではやってないですからね。公式大会も土日にあるんで、だからなかなか出れないんですけど、それやったら出れるぞと思って、今日そのニュースが飛び込んできて、もう早速僕エントリーしたんですよね。だからまあ3月4日に向けてミニ四駆のマシン作りも今から頑張るぞみたいなことを思ってる最近の横井圭ですけど、なんかこの喋る横井ミニ四駆の話するとめちゃめちゃ再生回数上がるんで、もしそちらも興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひお便りか何かよろしくお願いします。まあまあそれ以外でも横井圭のその音楽に関する質問とか、まあ激励応援メッセージなんかでもいいんで、メールお待ちしてます。メールは横井圭が毎日更新しているこの喋る横井の基地局でもあるブログ451に載せてありますんで、よろしくお願いします。まあそんなわけで、今日はまあ受験シーズンなんで、ちょっとまあ受験というかまあセンター試験についてを語ってみた横井圭なんですけど、最近年取ったなとすごい思うんですよ。やっぱり35歳になって、今かけた少女 X っていうのは28ぐらいの頃に10個下の、まあ、受験生の女の子との出会いがまあちょっとありまして、それについてをまあ書いた曲なんですけど、もう35歳のおっさんなんて18歳の子多分相手にしてくれないでしょうし、ね、したらしたら結構問題ですからね。今もう大学生ですらもう子供にしか見えなくなってきましたし、まあ常々僕ライブで言ってますけど、僕はストライクゾーンかなり狭くて自分の年齢に近い人やないとあかんみたいなことをなんか言ってますけど、でもなんかまあまあ若い子と出会ってまた青春してみたいなとか、そんなことも急に思うようになった35歳でありますけど、なんだろうな、年の近い女性いるじゃないですか。その年の近い女性の魅力もすごいいいよなって、なんかやっぱりこれも年なんですかね、最近思うようになったというか、何を喋ってるんでしょうかね。今週の喋る横井でした。多分また来週も更新すると思うんで聞いてください。それでは
喋る横井。